はい、後半始まりましたということで、先ほど聴いていただいた曲、ぜひ気に入ったならばライブに皆さん行って聴いてみてください。で、後半なんですが、私がめちゃめちゃ若かった頃の話をばちょこっとしようかと思うんですけれども、基本的に私最初に触れた音楽は歌謡曲です。ね、ずっと歌謡曲ばっかり聴いてる中で、いつの間にかロックを聴くようになったんですが、そのロックを聴くようになったきっかけっていうのが、今はね中止になってしまったんですけれども、原宿の歩行者天国、歩行天でいろんなアマチュアバンドがライブをやってるのをこう見てたりしてたのがきっかけなんですけれども、それでもやっぱり聞き慣れてなかったんでね、ロックなんかは最初はかなりポップなバンドを見に行ったりしてたんですけれども、たまたまその時に仲良くなった友達が、最近こういうバンドがいて結構面白いよっていうんで行くようになったバンドがあったんですね。で、そのバンドの名前がもうカオーモローズという不思議なバンド名だったんですけれども、そのバンドに、高校1年生ぐらいまでかな、ちょこちょこライブ見に行ったりとかしてて、でそこのドラムの方と結構いろんな話をするようになって、その人の影響でロックを聴くようになったんですね。モッズとか、その人に教えていただいた感じなんですけれども、当時はね、私も若かったのでかっこいいなと思って、その人のこと大好きだったんですけれどもね、実ることもなく普通に立ち消えましたけど、ね、その頃にね、縁結びのお守りのことを分かってたらね、きっと買ってたんですけど、特にそういうこともなく、今考えればその時何もなくてよかったななんて思うところもあるんですが、その人の影響でモッズを聴くようになり、でその人が新しく、別のバンドを始めた時に、やっぱりその時に仲良くなった友達が、モッズが好きで、彼女もいろいろ教えてくれて、その彼女自体も、もちろん高校生だったんでね、学校でいろんなバンドのこうコピーをやったりしてたんですけれども、その時にカシオペアとかやってたライブとか見に行ったりもしてましたね。なんせ私にとってはそのカオモローズというバンドのドラムの方、この人の存在がなかったら多分ロックというところにこう足を踏み入れることはなかったのではないかっていう部分があったりするんですけれども、結構ねその人には本当にお世話になりましてね、本当はね未成年だからいけないんですけどね、初めてお酒を外に飲みに行ったのが高校入学おめでとう記念飲み会というかそんな感じで中学を卒業して、高校生になるから居酒屋連れてってやるよっていうことでね、本当は高校生中学生行っちゃいけないんですけどね、もうはるか昔のことなんで、20年以上前のことなんでねもう時効かなと思うんですけれども、初めてその人に居酒屋に連れてってもらいまして、で、サワーとかね初めて飲んでみましたね。で、それから、ちょこちょこ、飲むようになりまして、初めてお酒を飲んで潰れたものもその人のバンドの打ち上げでしたね本当に今考えたらね、もうそんなことしちゃいけないんですけど、高校生ぐらいまでって結構大人に憧れるっていう部分もあったんでね、どうしてもねそういう部分で、特にそのバンドやってた彼が、いくつかな、4つぐらい上だったのかな、そういうのもあってね、今考えたら私が16で彼が20歳とかだから、なんかちびっこじゃんって思うんですけど、当時はなんかすごく大人に感じたのでね、もう保護者的な感じでいろいろお世話になってましたね。で、そのカオモローズというバンドが解散になりまして、その後エスノクラブというバンドを組んでまして、3人組でエスノクラブになってからは、イカ天とかもね当時出たりしてたんですよ。 特にね、あのいいところまで行くこともなく、普通にただ出ちゃっただけみたいな感じでしたけれども、うん、まあその後はどうなってるのか私ももう連絡取ってないのでさっぱりわからないんですけれども、年齢的にねもう私の4つ上ですからね、そこそこのいいお年なので、きっともうご結婚されて子供もお子さんもいらっしゃるんじゃないかとは思うんですけれどもね、うん、まあそういう意味でこう、まあ、あの私にとっては、まあ、そのバンド自体がどうのっていう部分はよく分からなかったりとかするとこもあるんですけれども、すごくこうロックというものにあの足を踏み入れるきっかけを作ってくれた、まあ、バンドだったり人だったりする人たちです、ね、ですのでぜひ、まあ、ね当時はこんなのを聞いていたんだよっていうことで一曲皆さんに聞いていただきたいなと思います。 S のクラブで灰色光線。
また雷がやってくる、また雷がやってくる、そらそら僕東から、こればっかりは逆らえない、そらそら稲妻降ってくる、
S のクラブで灰色光線聞いていただきました、ね、曲を聴いている間にふと思い出したんですけれどね、私がすごくお世話になってたドラムの方なんですけれども、たまたまその後仲良くなったお友達と、ご実家がすごい近所で、なんかもう本当に同じ町内会で小学校も一緒で、年齢的にはちょっと離れてたんですけど、まあ、彼女私のその友達が実家に戻ってから何年かしてですね、町内のこうおばさんたちの噂で、そのドラムの方が結婚するという話が町内会で回ってきたっていうので、わざわざ東京の私のところに連絡をくれて、結婚するらしいよって教えていただいたのをふと思い出しましたね。懐かしいですね。ねえ、まあ、そんなこんなできっと皆さんね楽しく幸せにやってらっしゃることを祈りつつ、もしねどこかでも音楽もしまだやってるんだったら、こちらの番組の方に知ってる方いたらご連絡いただければ、ちゃちゃっと私も現在どんな状況なのかとかインタビューに行ってみたりとか、かけれる曲があったらかけさせていただければと思いますので、まあそんな感じでよろしくお願いします。はい、で、まあ恒例のそろそろスケジュール告知コーナーをやっていこうかななんて思うんですけれども、こちらのコーナーでは、いろんな、まあ、バンドだったり舞台だったりいろんなこうスケジュールが決まってらっしゃる方のスケジュールをいろいろと発表してって、 こちらで宣伝させていただいて、興味のある方はぜひ見に行っていただければなというものなんですが、ですのでね、よかったら皆さんメモを片手に聞いていていただければと思います。まずはですね、高橋義和さん、こちら4月の21日の日曜日、ララガーデンつくば、こちら1時からと3時からのステージが2ステージですので、ぜひお近くの方は見に行ってください。あとです、次はですね、バズハウス、はい、一番最初に2回目かな、ゲストに来ていただいたバズハウスさんなんですが、こちら4月の10日水曜日に吉祥寺の GB でライブが入っております。それから、前回かな、前々回ぐらいかな、音楽かけさせていただいたんですけれども、オーバー、こちらが4月の21日代々木のザーザズーでライブが入っております。それからですね、世田谷ビーチダブオールスターズさん、3月の29日の金曜日、高田の馬場のクラブ、こちらはフェイスって呼ぶんですかね、はい、ライブハウスでライブが入っておりますので、ぜひお時間ある方、見に行ってください。なんかこの世田谷ビーチダブオールスターズさんのこの3月の29日のイベントはイベントになってたんですけど、結構いろんな方が出るようなので、おそらくかなり楽しいライブになるかと思います。それからですね、私がいつもお世話になっているティアーさんという女性アーティストさんなんですけれども、こちら4月の5日の金曜日ですね、阿佐ヶ谷ドラムにてライブが入っておりますので、ぜひよろしくお願いします。それから同じくお世話になっております松下茂樹さん、月に一度の東京ライブが4月の17日の水曜日、お茶の水のカカドゥ、5月の17日の金曜日にもお茶の水のカカドゥで入っておりますので、ぜひ見に行ってください。よろしくお願いいたします。この放送では皆様からメールを募集しております。ご意見ご感想、こんなゲストを呼んでほしい、ゲストで出演したい、この曲をかけてくれ、ね、ライブや舞台の宣伝告知などなど、ぜひお待ちしておりますので、ね、メールの方、もう皆様が作るこの番組でございますんで、よろしくお願いします。メールアドレスは飛行アットマークビフリネット、 hikou@pfri.net でございます。またビフリネットではツイッターやフェイスブックもやっております。ツイッターのアカウントはpifurinetですので、ぜひフォローしてください。フェイスブックの URL は facebook.com/pifurinet/になりますので、ぜひいいねをポチッとやっちゃってくださいませ。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。次回の放送更新がですね、4月の8日8日になりますので、またぜひ聞いてください。お便り本当にお待ちしておりますので、もうしつこいぐらいに言いますけれども、本当にメールください。もうバンドでも舞台でも劇団でも何でもいいですから、いついつ僕の誕生日なんでプレゼント募集してますみたいな宣伝でもいいんです。ぜひお便りください。よろしくお願いいたします。パーソナリティは紫でした。